川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、はい、この今事務所でね、この収録してるじゃないですか。まあ、夕方なんで、でもここって一番町じゃない、はい、千代田区。オフィスビルもあるんだけど、もちろんこれもオフィスビルなんだけど、住宅地だね基本的にね。
そうですね、う
ん、でもなんかね、僕ね、社会人になって東京だと僕の事務所とか、僕が通ってた事務所がどこにあるかっていうと、割と新橋とかねが多かった。東京駅とかね、八重洲とか新橋とかが多くて、あとはまあ大宮とかちょっと千葉とかね、ちょっと地方都市だったりするんだけど、全部やっぱりさ、繁華街みたいな感じなわけですよ。それよりもなんかね、落ち着くんだねここね、うん、この住宅街っぽくて、なおかつ駅からも近くて、だって渋谷までだって半蔵門線で一本で行けるし、有楽町麹町一本で行ける、新宿もいろんなところにさ、東京駅もすぐ行けるじゃない。
便利ですよね、
うん、だから必ずしもそういうところになくても、それはそれでいいのかなと思いながら、本当はね、もっとうちの会社も大きくなって成長して、いいところに移りたいんだって気持ちは最初は持ってたけど、まあ今はなかなかそんなことも、
ここの方が落ち着くような感じ。
そうそうそうそう、帰ってね。で別に、まあこれにでも全員がいると息苦しいけど、今もうテレワークだから、りょうこちゃんもこのためだけにしか基本的に来ないよね。
そうですね、
うん、だからまあそれはそれで新鮮でいいのかなと思いながら、やっぱりこう居住空間っていうのは結構大事かなと思って見ておりますが、もう今日のテーマいきますか。
はい、今回は、物はなぜ売れるのか、いいものが売れるとは限りません、この本質が分かっているかどうか、あなたは分かりますか、というテーマです。
はい、これね、実はですね、私がこのポッドキャストをやろうと思ったきっかけとなった経営コンサルタントの人が、まあもう今実は亡くなりになっちゃったんだけど、ポッドキャストをやっていて、そのポッドキャストをやった時の第1回目は自己紹介的な話だったんですよ。第2回目のテーマがこれだったんですよ。物はなぜ売れるのかっていうか、まあその人はね、営業の対価なんだよね。百科事典みたいなさ、50万円する百科事典みたいなものさ、まあまあ変な話、いらない人にも買ってもらってたんでしょうね。これをどうやって買ってもらうか、今時も百科事典なんか流行らないと思うけど、そういうものを売ったり、教育ツールみたいなさ、まあなくてもいいよって言っても何十万もするようなものを、教材とかを結構売ってたっていうようなことだったりするんだけど、その人が最初に、僕結構このテーマを聞いて衝撃を受けたっていうか、で言われてみればごもっともの話なので、まあ、これを聞いてる人からするとあーっていうぐらいの話なのかもしれないし、実はこのシンプルな答えだけだと、今の SNS のこのご時世だとそれだけだと足りないようなちょっと気もするので、ちょっと一歩進んだ形でちょっと話をしたいと思うんですけど、良いものを作れば、例えばメーカーの人がいて、こういういいものを作りました、売れないんだよね。わかる、なんとなく。
広告を打ってないからですか。
広告を打ってないからもあるけど、なんで、例えば良いものと悪いものがあります、どっちが売れるか分かりません、どういうふうにしたら売れていくと思いますか。究極良いものじゃないと後々続いて売れていかないとか、いろんな問題になるっていうことなんかはあるので、でも悪いものも売れるじゃない。
そうですね、
うん、それはどう、何の違いになると思う。例えばさ、人に置き換えてみようか。この人いい人か悪い人かって何をもって最初に判断する。
雰囲気ですかね、
うん、そう、良さげに見えるかどうかですよ、
はい、
うん、この人いい人に見えるかどうか、話して聞いてて。だから物はなぜ売れるのかって言ったら、良さげに見えるか良さげに思えるかっていうところで決まるのね。リピーターとして使ったものじゃなければ、最初のくっかかりは、あ、これ良さいいなと思わせるように仕組みを作っていくというか、その、まあ、広告をすればいいかっていうと、今のご時世認知の問題というよりも、本当にいいのと、やらせじゃないのとかさ、いろんなことも考えたりする中で言うと、でもいいものを作れば売れますっていう、もう時代じゃなくて、このものは本当にいいんですよっていうようなことなんかをどうやって伝えるかってところがポイントになるじゃない。
そうですね。
で、それができないで、それは関係なくて一生懸命ものづくりだけをしている社長さんがいるとするじゃん、それは売れなかったりするんですよ。ものを聞いてる限りすごくいいんだろうなと。でこれね、見てわかるものとか、例えば値段が安いものとかだったら、まあまあ なんかパッケージも可愛いしとりあえず買ってみるかとかいう話なんだけど、ちょっと値段が高かったりすると分かんないじゃない。
そうですね。
で例えばさ、じゃあ何のためサンプルを配ってるかとかってない？サプリメントとかさ、よく無料でもらえたりするじゃん、
はい、
でこれもどうですか、どう思います？
サンプルでいうと化粧品とかだと分かりやすいですけどね、
化粧品もだからサンプルがないと分かんなくない？
分かんないですね。
あと広告も大事だけど、だからやっぱ試して使ってもらって分かりやすいものなんかはいいけど、効果がすぐ分かんないものとかもあるじゃない、
はい、
これだからさ、例えば体にいいんですよって言われたってその日じゃ分かんないじゃん。だから僕ね、前の会社というかそのリクルートをコスモス辞めて次の会社にいた時に健康住宅っていうのやってたんですよ。社長が要するにね、高温で炭を焼くんですよ。あのよくある備長炭とかじゃない、あれは800度ぐらいかな、それを1200度か1500度ぐらいまでの間で高温で焼くと電気を通しやすくなるんだって、これ嘘の話じゃないよ、本当の話で、そこまでにして焼いた炭をちょっと粉っていうかこう小さくやって、それを床の下に引き詰めて、でそこで寝ると体の中の電流の動きが良くなるというかさ怪しいでしょ怪しいというかさ、でもこれってそれをその会社のマンションとして炭を使った健康マンションみたいにして売ってたわけだけど、でそれ僕もその会社で5年ぐらいいたので、最初一生懸命その炭を売り込もうと思っていろんなことやったの、出した結論はこれ無理だなと。
あ、それはなぜ？
わからない、だってその日に健康になんないし。
ああ、なるほど。
でもね、面白いんだよ。じゃあその分値段がもちろん原価がかかってるから高くなるんだけど、それをね売り込みに行って売れるもんじゃないわけ。でもそういうの興味がある人は世の中に一定数いるわけ。
そうですよね、
でもそういう人って例えばさ、服でいうと既製品を買う人じゃないのよ。特注品というかオーダーメイドでこれ作ってくれってみたいな人が買うわけよ。だから確かに例えばその病院を作ります、でそこの院長さんがそういう炭を使った健康っていうものに対してものすごく興味があるから、自分の病院をそういう建物にしてくれみたいな、そうするとそこに入った人がものすごく健康になりますよみたいな雰囲気で全体的に、でそれ発注して何千万かお金が入ってくるからそれはそれでいいんだけど、これがね他の人には伝わらないわけよわかる、
はい、
で実際に炭を使った健康枕とかさいうものとかあったりもしたんだけど、こっから先は今度ね、その炭って袋に詰めるとするじゃん、それでこれが発れたりするじゃん、そっから出てきたら汚れるわけもすごくでこれがね始末に悪かったんで、なかなか要するにね、人はねただではもらうわけ、あのこれいいですよって言ってちょっと使ってみてくださいよっつってただで試供品みたいなもんですね、さっきの話じゃないけどはものすごくもらっていくんだけど、お金出すかどうかは全然違う。で値段の問題かっていうと、もちろん100円だったらどうですかとか500円だったらどうですかとかっていう話ではやったことはないけど、やっぱねすごく今の僕が独立して、もちろん営業としていろいろそのお金をもらえるっていうのはどういうことなんだろうと、サービス余計そらほら目に見えないものを売る、例えばコンサルティングとかさ、サービス業になればなるほどそれに対してどういう風な形で対価を払ってくれるのかとかっていうなんかを考えるにものすごくいいきっかけにはなったわけで、本当に2年間3年間その会社5年いる時に、最初の2年間3年間で頑張ってこの炭を使った商品を売ろうかなと思っていろんなことを考えていろんなことをやった結果、売れないという結論だったその時に、これね伝えるのすごい大変なの。だから良さげに見えるってことが大事なんだけど、それこそ効果がわからないものって本当に難しいじゃない。だからでもこれってほらまた広告とかになると、これはあくまでも個人の意見ですみたいな話になるじゃない、
はい、
興味はあるけどそれを買ってみて絶対にそれが正しいかっていうとさ、例えばブレスレットとかでも健康になるようなやつとかさあったりするじゃない。
売ってますよね。
例えば台湾に行くとそういう石が売ってますとかさ、ツアーでこう連れて行かれてなんとか席を買ってっていう人もいるかもしれないけど、そんなのさ大体言うとそれ信じてるから幸せであってみたいな。だからこれね、その人は本当にいいもんだと思って作ってるわけよ。ほんでそういう文献とかも集めてやってるんだよね。で例えばでもほら、でも究極そうだよ、健康食品とかいろいろほら問題になったね、なんとか麹とかもさ、紅麹とかさあるじゃない。だからそのお墨付きがあればいいんだとか、例えば大学の何々大学と共同開発しましたみたいなこととか、 でもそれはそれで裏の世界があって、その大学の先生に接待して、で論文書いてもらってとか、そんな世界があったり。
そんな世界あるんですね。
そうそう、あるあるある。やっぱりだから企業としてそういう商品本当に取り扱ってる人たちってのはすごいなとある意味思う。で究極でも今日のテーマ、そのものはなぜ売れるのかってことに関しては、まず良さげに見せる。でそれが本当に買っていいのかっていうことなんかを、買った時に自分に言い聞かせたり、人にあなたこれを買ったのねって言われた時に、これはいやいやいや、これはこうなんだこうなんだって説明をちゃんとしたがるじゃん人間。だからそういうことなんかをやっぱ考えなきゃいけなかったりするので、で怪しいものを売ってると、まあ、壺を売ってるって話とまたちょっとさ世界は違うけど、あれはもう、まあ、前ねあったじゃない。
そうですね、うん、マルチに、
マルチの話とかもあったりもしたからさ、そんな風に思うとね、なんかねやっぱいろんなことを考えるわけですよ。でも営業を本当に、例えば独立しようと思ってる人が営業力があるかないかっていうのは結構大きなポイントで、そこを感覚的にこれをうまく見せるためにはどうしたらいいかなということとか、でもそれをリピーターとしてきっちりやっていくためにはどうしたらいいかなとか、まあ今はほら SNS とか動画とかできっちりそこら辺を配信して、そういうことを分かってくれる人がこの人を信用しようかなって話になるじゃん。だから究極だからうちの YouTube なんかも鈴木さんという人の人柄をずっと動画で見て、あこの人の言ってることだったら少なくとも信用しようっていう感じでやってるわけですよ、
はい、
だからより昔よりそっちに近づいたかもしれないね。なんか広告だけでやってるとさ本当にいいのかな。今広告だけでなんかすごく上辺で良かったりすると逆に人が引いたりするかもしれないじゃないですかって思うと、パッと売りやすい商品でもそう簡単には売れないよっていう感じだよね。だから人はそう自分のお金出すっていうのは結構大変だよね、うん、だからお金稼ぐっていうのはいかにね大変かっていうのを思いながら、そういうなぜ売れていくのかってことなんかをね、この15年ぐらいでいろんなことをやっぱ考えましたよね。で考えた中で、まあ、出した結論は分かりにくいものは自分でできねえと、自分の中で納得して自分でちゃんと説明できて、そこに対してそこをまあまあそれ以上は分からないものを分からせようともしないというか、変にやるとやっぱりちょっと変になるからね、
引いてっちゃいますよね。
そうそうそうそう、そうならないような形のものしか僕は扱わないと思ってやってるので、いい勉強にはなったかなっていう気はすごくするけどね。とちょっと話がね最終ちょっとまとめにくかったけど、今日はそんなテーマの話をしたかったです。
はい、どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。